皆さんこんばんは。開く暮らしのお時間です。エピソード5番目、今回で全球ファーム久保くんの会は最終回になります。今回はスペシャルゲストをお迎えして最終回、お楽しみください。どうぞ。
いやというわけで、うん、奥様にご登場いただきました。
どうも、
おめでとうございます。結婚式は 何？
結婚式ね、11月20にやる。
20にやる。
まあ、今日が10日だから。
いや
あ、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
で、ごめんなさい、奥様。名前とかいいか。
名前はいいですね。
名前、どうぞ。
くるみです。
あ、くるみさん。
はい。
はじめまして。
はじめまして。
お邪魔してます。くるみさんのその
1日
あった日に結婚したんでしたっけ。
いや、あった日に婚姻届書いて、はい、受理されず。
いや、そこですよね。一番のツッコミどころ。
いや、まずなんでかっていうと、はい、俺の格闘技やってるプロの知り合いで、
はい、
なんかインスタライブをやってたの、その人が。で、その時にもう俺が結婚したがってるって知ってたから、うん、インスタライブを見に来てる人に、
はい、
3人ぐらいだったんでしょ、あの時。
そうそう、
3人見てるうちの1人がこの嫁だったの、今ので。それでそのね、プロ格闘家がなぜかこうやって名指しで猫のアイコンだったんだよね。だって
そうね、
猫のアイコンだった女に、
はい、
くるみさんっていうんですか、くるみさん北海道で結婚できますかって言ったら、できますって言ったの。それで
視聴者に何か言
って、視聴者プレゼントみたいな感じで結婚できますかって言ったらできますって言って、で次にも俺に電話があって、久保さん、久保さんって結婚できる女見つけましたって、なんで明日またインスタライブなんで必ず見に来てくださいって。で次の日間なんかでね、インスタライブをその人がやって、で俺がそのインスタライブ入ってコラボで、
はい、
2段に分かれてやって、ほうほうほう、そこにこの人が来てる。
いや、おらんかったよ、私その時。
あ、いなかった。
私その時山奥おって、
あれ、ちょ
っと電波なかった。
あれ、じゃあでもなんかインスタライブでやっとるしてる。
それだいぶ後やね。
後な
の、
うん、
山奥を、
うん、あ、なんか
キャンプ行っとって
たで、キャンプね、
キャンプに、
はいはいはいはい、
あ、そう、後日なんか。で、それで後日俺とそのプロ格闘家とがコラボしてる時にこの人入ってきて、
へ
ー、くるみさん結婚できるんですかね。はい、できますみたいな。
え、くるみさんはじゃあ格闘技ファンやったってこと。
あ、もともと格闘技好きで。
そう、だって3人しか見えへんインスタライブ見るぐらいやから、だいぶディープなファンってことやもんな。
いや、でもその人自体は結構有名な選手。ただ、なんでか知らないけど、インスタライブクソ人気だった。
なるほどね。
そう、それで、で、なんか結婚できます。じゃあ、で、それで、それが2019年の8月ぐらいだったのか。
うん、多分。
で、それで、じゃあ、久保さん、いつ東京来れますか、
うん、
で、その人が、プロの人がね、言って、あ、じゃあ9月の頭はちょっと仕事も落ち着いてんで行けますね、
うん、
で、この人は大阪住んでるから、くるちゃん来れますって、行けますって、じゃあその日やりましょうかって。でね、その日会って初めて、
うん、
なんか東京の大久保駅の目の前にあるデメキンっていうホルモン焼き屋って、うん、そこ集合になってデメキン会っていうなんか謎の会ができたよね。
それきっと
初対面そこなのね。
汚い焼肉屋だね。
それはそのインスタライブの本人がそこがええんちゃうかって。
でも多分あのバス屋感が好きなんだろうね、あの人。
だってね、男の人一人分の尻のサイズの椅子じゃないもんね。
そうそうそう、
ちっちゃい椅子も、
ちっちゃい椅子で、しかもね、トイレの通路みたいなとこにた座らされてるから、人がトイレ行くために席避けなきゃいけないって言います
よ。すいません、すいませんって、
ね、でそこ行って初めて会って、俺それまで顔を知らなかったから、
くるみさんのね、うん、はい。
でも俺もさ、もう34とかになったから、うん、誰と結婚したとしても、まあ離婚して罰ついても、まあ別に大したことねえかと思って、
うん、
でも顔を見せられても絶対、顔を知ってさ、まあ普通だったらこんな誰とでも結婚しますみたいな、誰とでもっていうか、いきなり結婚しますっていうやつやばいやつ来
ると思う。いや、やばいよね。
絶対やばいよ、それ。100億パーブス来ると思うじゃん。だから、先に顔を知るとね、
はい、
もうビビっていかなくなるかもしれない。ただ俺も現場行ったら絶対書くしかないだろ
う
と。もう顔を知らないで行こうと思ったら、2人入ってきたんだけど、あれ、これどっちなのみた
いな。あ、女の子が2人入って
きたんだ。そうそう、友達連れてきて。
ああ。
東京の。
はいはい。
これどっちなのかなみたいな。どっちなのかな、もうまあ、 こっちの方がちょっと正直美人だ
こっちの方がちょっと美人
だからこっちなのかなと思って、
はいはい、でまあでもこっちの方がええなみたいなところがあって
でそれで話したら、はい、くるみちゃんどうですかこっちですみたいな
こっちです
こっちなのってでもこれ、まあ、見た目普通でしょ、
はい、
まあ美人だと思うから、はい、俺はでそれで、これでこんな感じになるってことは筒本瀬みたいな嘘か中身は相当やばいかどっちかなと思ってい
やそうなるよね、
まあ、ちょっと怖くなってい
やいやなるなる
でまあそのねホルモン焼きでちょっと話してああご趣味なんですかっつったらバラバラ殺人ですみたいな
やばいやつやん
え
山によってバラバラ殺人趣味ってもう
違うんですよバラバラ殺人のそのなんか処理方法の、
はい
ベストルートを調べるのが趣味で
いや待って待ってこっから1時間いけるなまたこれ10分だけは言ってたけどこれほんま
そうなんかそれが趣味だったね
はい
でそれでそうなんだってでバラバラ殺人ってワードでさっきのスカウトの時の話に戻るんだけど、うん、俺スカウトの時の知り合いがバラバラ殺人で殺されてる被害者なの
あ今あ知り合いが
そうだったことあってでそれがねもうで知ってるかなと思ってあの事件知ってるって言ったら知ってますって言って
関西弁やからね
それでもう意気投合して、
はい、
知ってるあれも俺知り合いなんだよ被害者って言ってそうなんですかって言って
それが AV 女優で連れられたあいつではなくて
違う違う違う
あいつでは
ないあのなんか、ね、横浜港バラバラ殺人事件なんだけど
そうね
結構有名なあのなんか裁判員裁判制度が始まって第1号の死刑判決出た事件らしくて
そういう一番有名なのがせめて殺してからバラしてくれって言ったっていうのが有名みたいな
あその人が
その人が
被害者だねで俺はその被害者大輔さんっていう人なんだけどスカウトの時スカウト会社もやってたけど雀荘も経営してたしなんか、まあ、白い粉のさばきも俺さばきしてなかったけどやってたらしくてまあそっちの粉関連の方でトラブってなんかそういうことが起きたらしい
そういうのをちゃんとネットで調べて掘っていくのが趣味
そんな感じですね。
あの行政書士やってて、まあ、法律もちょっと興味あるから、そういう時のその判例とか裁判とかを見るのも割と好きだし。
そうなんですよ。
インテリヤバいやつや。
そうそう
ああ、インテリヤバいやつ。
でそれでこれは面白いなと思って。
面白いね。
うん、面白いなと思って。でそれで、まあ、結構深酒して2軒3軒行って、2軒か。
2軒じゃない。
2軒行って深酒して、でもうそれでじゃあ予定通り婚姻届出しに行きますかっつって新宿区役所にね紙書いて行ったんでね、
う
ん、そしたらまあまず俺知らなかったんだけどどっちかの住民票ないと受け取れませんと新宿区にあそうなんでそもそも戸籍謄本持ってますかって謄本持ってますかって戸籍も知らねえやそんなもんってもう出してる受けてくれじゃねえのかよっつって酔っ払いが暴れて帰ってきただけど婚姻届書いたけどみたいな
明日になったらこの思い冷めてたらどうしてくれるんですよ話やもんね。
今日じゃねえんだよ。
はいはいはい。
ブリトニー好きやつ知らねえぞ。
はあ。
もう顔真っ赤にして言ってたもんね。
でその前からその格闘技好きやからその戦いは見たことあった。
俺のことは知らなかった。
ま、
俺プロでは端くれだからこれ本当のプロのトップの選手の試合を見に。
はいはいはいはい。
そう見とる大会が違って。
俺は出てるのかね。で、まあ、でまあ、次の日、で、なんかね、とりあえず、なんか、こっちに泊まってるホテルに行って、はい、で、寝てっていうのもいろんな意味含めて、
ね。初夜を迎えたわけね。婚姻届は立ててないのに。
新婚さんいらっしゃいって言うとこだ。ホテル行ったって言うの。あの、バカそうな感じ。あれあれ、あれになって、で、次の日ね、同じ格闘技興行があって、見に行く、見たらね。
うん、
一緒に、
うん、
でそれでまあなんかでそうでまあなんかそれでちょっと落ち着いてねあともこんばん
は
じめ
ますああはい改めまして
改めましてみたいな感じになって、
はい、
でもでそこでまあだから東京を別れたんだけどその後でもそれでもねその後連絡ちょいちょい取ってでその後実家広島の大阪住んでたからね、
はい、
で俺11月に広島で試合やってそれを見に来ないって誘って見に来てくれてでまあその試合自体は俺は負けたんだけどそれでなんかじゃあ結婚しようみたいな。
ああなるほど。まだじゃあ出せなかったのね。その時はまだ受理
されて
ない
から。婚姻届は受理されて
ないから
。だから1日目で婚姻届書いて区役所まで出しに行ったのは出しに行った。
多分その辺にあるよね。そのぐちゃぐちゃ。
ありそうありそう。
は
あ。えごめんなさい。おいくつ今？
今30です。
30。じゃあ6つ下や。
そうだね。 当時は28だった。
うん、28だった。
そんな別に急ぐ年でもないないけど、
いやーでもそれもその時にすでに婚約破棄2回してたんですよ。でまあまあ焦っとるみたいな
婚約破棄
を2回
2回してて、
2回して
28まででね。
28までで、
いやそもそもだって婚約ってあんまりちゃんと、その婚約って今時あんまないけど、ちゃんと婚約して、
もうでも1回目のラウンド時はだって200万ぐらいの指輪買ってます。
そう、200万ぐらいの指輪を
買って、婚約指輪を
はいはいはい、もらって、
だからまあ婚約っていう形で指輪を使って高い指輪ね。だから
まあでもそれは売って楽しく暮らしたんですけど
ああなるほどなるほど。
でその後また違う元彼に、まあ、結婚しようって言われて、で別れた時にもう実は婚約指輪も準備してたんだけどって言われて、いらんって言ってだろうがみたいな
感じ、言ってだろうがーって、
まあ、なんか結婚にはその時結婚するつもりだったんですけど、実家挨拶したけど親があまりにもクソすぎてもう無理ってなった
相手の、
うん、あで焼き鳥屋で泣かれて別れたっていう。俺そんな焼き鳥屋まで見に行ったもんこれあのそのあいつが泣いた焼き鳥屋っつって指差してもらっとった。
ここが現場です。
へ
え。それで、ね、まあなんかそのままね結婚して結婚式に、
うん
うん、いやもうね、嫁がね、本当にね、結婚式のお金も全部出してくれる。
あ、お嬢様なんですか？
いや、じゃないです。実家貧乏です、めちゃくちゃ。ひたすらコツコツ貯めただけで。
あ、私が。
私が。
あ、ソープで。
あ、なるほど、なるほど。ちゃんと。
もうね、そうやってね、突っ込みにくい話。しかも、こうやって言ったら方がないかなって思って。ねね、いや、本当にギャグセンスが、ね。
結構ね、こう見えて、質素な。
ああ。
質素倹約なんですよ。
はいはい。なんでこのいでたちで登場したのかっていう話ね。質素倹約。
やけど。これ190なんですよ、この
人。ああ、なるほど。もっと質素な190円あったでしょ。なんでそんなゴージャスな190円選んだん
ですか？なんか自由で、この見た目だけ売れ残っとって、
はいはい、
190円だっとって。
そうそう、ああ、なるほど。ま
あ、そう、でもね、結構ね、堅実で、で、まあ、ほら、ちゃんと資格持って仕事もしてたし、で、貯金すごいあった。
あ、
だからもうそれで、だからね、もう結婚式させて、だから俺、本当、くるみさんのおかげですっていうスピーチをする予定だから。
いやー、すごいね。そうやったら、もう全然、だって28でも焦ることな、大阪やったらまた出会いもなんぼでも。
あ、それが大阪からめっちゃ出たかったんですよ、もう。
ああ、もう大阪ええかなと。
もう大阪はいいかなと。そう、疲れて。
ああ、なるほど、なるほど。
でも、とにかくどっか行きてえからって、なんか北陸を考えたら
しい。そう、本当、福井に行こうと思って。
あてもなく。
あてもなく。
いや、一応あったんだけど、なんか福井はその日本一社長さんが多いみたいな言うし、うん、それなら行政書士の仕事もあるだろうと思って行ったり、あとご飯が美味しかったし遊びに行ったら、
はいはいはい、
で大阪のアクセスもいいしみたいな、それなら結構日本どこでも行きやすいんじゃないかなと思って、福井からなら、
まあ、北海道はまあほら一応冬に1回来てね、寒さも耐えれず全然大丈夫そうだし、うん、まあ実験もして行けそうだからここに住むかっつって。
あ、今はじゃあここの辺で何か仕事をしてるの？
今はしてない。しあ、いいよ、どうぞ。
え、何、一人
司法書士の今試験受けてまあ今年は、まあ落ちたんだけど、それほらこの辺で行政書士の仕事あんまりやっぱなさそうで、司法書士だと農家多いから
土地
登記とかで仕事がありそうだから、司法書士取って事務所開業して、だ農家をやらないで、嫁は司法書士の事務所で生計立てようと。
はあ、うん。
町内に一人もいないんですよ、司法書士も行政書士も。
久保家スーパーお母さん継続やね。
あ、スーパーお母さんね。本当だ。
チャランポランお父さん継続やし。
あ、本当だ。
スーパーお母さん継続やね。
本当だ。
だってもう全然生計成り立つやんも
う。うん。
それ。
うん、
でな、
なんなら多分うちの規模のおうち40棟ぐらいしか昨年いないと
思
う
から、はいはい、
多分追い越されると思う普通に
すごいね、うん、へ
え。これがね、みそなこれがね、ほら司法書士の試験受けてるでしょ、はい、で受けて、まあ、結婚で挨拶回りで行くときにさ、仕事何すんのとか言われるじゃん。で、まあ、この話ちゃんとする。え、司法書士受けてるのすごいねって言うので、俺がね、俺の方が勝手に検査して、いやいや、まあ試験受けてるだけですからって言うのよ、先に。
目指すだけなら誰でもできますから。
そしたらね、走行引き上げてきて言い方、あ、そうかな、 お前二度とああいうこと言うなよ。おあれ言っていいのは足だけだぞ。
なるほど。
なんでお前が言うと
お前が言うと。
はいはいはい。
二度と言うなよ。
二度と言うなよって言われる。真顔で。
人に自分のこと謙遜されるんやみたいな、ね。はいはいはい。
二度と。急にね、思い出した。あ、そうやな。お前二度と言うなよ。
なるほど。たまに会話見せるのね、そのやばいやつ感をね。
されるしみたいな。
面白。
そうですか。だから方言も結構広島の方言が残ってる。
残ってる残ってる。大阪っぽくないもん、ね。
面白い。
全然大阪弁にならなかったですね。
あ、大阪には何年？
大阪6年。
あ、じゃあ大学出て。
大学出て、でちょっとしてから大阪行って。
ちょっとしてから大阪行って。
24から。
で、大阪でお仕事をしてて、
質
素な生活をしながら、
質素な生活をし、
コツコツお金貯めてて、2回ぐらい結婚しようかなと思ったけど、
う
ん、なんかいろんなご縁でうまくいかず、
そう
もうそろそろ大阪ええなと思ってたところで、しょうもないインスタライブ見てたら、素敵な出会いがあったってことね。
そういうこと
だね。そういうこと。
素敵な出会い否定しないでしょ。まあでもね、俺らの話はこんなもんなんだけど、俺このね、婚約者2人の話がめちゃ好きで、
いやーすごい面白いやんな。
なんか婚約者、今までの婚約者が全員うんこ漏らしとって、うん、私の
まずね、1人目の婚約者、ラオウっていう頭で俺ら言ってるんだ。なんでラオウかっていうと、別に北斗の拳のラオウじゃないのよ。そのラオウっていうのはね、家でテレビ見てたと。したらあのすごなんかトイレ行こう、なんかこう漏らしこうしたいしたいみたいな感じだったけど、テレビが見てるから行きたく、トイレには行きたくない。でっつって最終的に目の前で食ったカップラーメンでラオウにうんこしたんだよね。
そう、
そう、じゃ漏らしてない。一応ちゃんと入れたよ、ね、
キャッチ。
本当はもう金曜ロードショーか日曜洋画劇場かなんかの CM までがすごい長いやつで、あの霧がいいとこまで出るみたいな、はいはい、でもう行きたいな、早く行けやって言っても、うんうんって言いながらこう左右にこう揺れながら、多分肛門圧迫して我慢してたんだけど、いざ CM も多分動けんってなっとって、
あ、もう一歩でも動いたら終わると。
そう、もうでトイレまでがちょっとある家で、で、あ、もうこれは動いたら終わるとなって、そこに置いとったラオウのカップ麺の器にプリッとやって、で、なんかその器の汁ごと私がトイレに捨てに行かされて
それでラオウって呼んでんの。ただ
ラオウや、ね、
本人はそのなんでラオウって呼ばれてるかを北斗の拳だと思ってるから、気分やっぱ、おそうか、俺らラオウか気分になっちゃってるっていうね。それが
バリーみたいな、俺ぐらい。
めっちゃ面白いやん。
であとそれが1個目なんだけど、2個目の婚約者 のうんこ漏らしエピソードは俺も大阪住んでる家に、ね、住んでる時まだ行ってんだけど、その家になんか自分の誕生日の時、
そう、私の誕生日の日にご飯食べに行って夜、
はいはい、
で、家に帰ろうかってなって、私の家なんだけどに泊まろうってなって帰った時に、
マンションね、
駅のあたりでちょっと早歩きしながら帰らんかって言われて、あ、これはうんこだなと思って、駅戻るって言ったら、いや、ちょっとまだ急いだら頑張れるみたいな言い出して、そしたらその 1,2 分後にもう動けんってなって、もうこれ以上動いたら死ぬみたいな、でもう頑張れって言って後ろから背中押して、どうにか家まで、家のエントランスまで入って、
はいはい、
それエントランスから部屋までがちょっとある家で
結構、ね、家住んでんねんな
でそしたらもう無理もう無理って出して、はい、で、いや、もうここでするって、あの花壇の植え込みを言って、で、それがもう嘘でしょって、さっきまで平気だったじゃんって言って、でしかもちょっと半笑いで甘いに、いや、もうここでやるみたいな、で、すごいしつこいし、もしかしたらこれあの植え込みにプレゼントを隠しとって、それサプライズなんかなと思って、お誕生日だしで、確かにご飯食べに行った時にプレゼント大したものもらってないし、
おうお
う、大したものもらってないしそうしたら、分かった、じゃあちょっと隠しとくねって言って、ちょっと一縷の望みを託して、そしたらこう背中向けてこうやって撮ったら
ただうんこ漏らすだけ
本当に私の人生にロマンスないんだなと思って。
なるほど
ね、
うんこというサプライズが、あ、しかも自宅のマンションのエントランスにうんこされる、ドクソされる、
そう
すごいね。それどうしたの？エントランスのだって植え込みで管理人さんが片付けたんかね。
多分土に帰ったんかな
って。あ、土に帰った。
そう、庭みたいな。
ちょっと永遠
と花壇みたいなのがある。
ちょっと。
砂利引いてこうなんかね、植木、植え込み、植木み
たいな。その次の春すごい綺麗なマリーゴールドが。
ちゃんと落としてるやん。
これで終わりかと思うけどね、はい、俺もあの大気の大事園で飯食って帰って、動きがあるって、家まで到達できなくて、あそこの橋の上ぐらいで動かした
よね。そう、その話を、あの、猫カフェで私、しとって、
ね、大阪で行きつけの、
ね、大阪で行きつけのカフェがあって、で、その話をして、みんながキラキラ笑ってたら、その瞬間、猫が喧嘩し始めて、はい、猫カフェの猫が。で、うんこ漏らして、猫が。で、誰が漏らしたのかな、このうんこって言ったら、今うちにおる、その猫カフェに対してうちに来た子がうんこ漏らして、その話を聞いて。で、私、なんか男にうんこ漏らさせる、なんか
持ってないですかって言われてたよね。
うん。
なんか、だから脱糞を見るみたいな性癖があって、そのなんか薬入れてんじゃないですかみ
たいな。そう、2回持ったんじゃないかっていう。
脱糞を見るが好きなんじゃないかっていう。
バラバラ殺人あるなら、それもあるかもしれないよね。
ラップの方がまだライトだなみたいな。
はいはいはいはい、
下剤持ってる説が浮上して。
なるほど。
本当に。
そうそうそう。で、まあ、今度結婚式ですと。
いや
ー。最強の話か。結婚式に
行ったのが。いや、みんな納得したと思うわ。濃厚の友達も。
あ、
濃厚の友達に聞いてもらってもいいんかな、あの LINE グループのレポート投げとくれ
る。
だってそんなみんながみんな行けるわけちゃうもんな、広島にね。
大丈夫大丈夫。基本的に嫁は NG ないから。
そうなんですよ、もう。
沢田と松浦だけ会ったことあるんだけど、
はいはいはいはい、
それもたまたま帯広行った時に飯食いに行ってっていう。
やば。
まあ、脱粉 NG ぐらいかな。
脱粉。あんなに脱粉に出会ってるけど、脱粉
NG。脱粉 NG やの。脱粉興味ないの。
は
ぁ。もう散々いろんなうんこを見てきて。
へ
ぇ。多分その介護職とか、そういう。
そう、だから新しい家を建てる時も、あのトイレ2つねって言われてる。脱粉対策。
へぇ、あ、今もう家を建てようとして
るんだ。あ、そうそうそう。
そこに
あこの裏にね建てようとしてる、う
ん、
やっぱりあの今の家がもう俺が一人住む前提でしかあの改装してなかったから、
うんうんうん、
もうやっぱ二人住むのにちょっと手狭だし、まあ、汚いし、あれも築40年ぐらいは行ってるからね、あそこの、
あ、
もう限界だし、
へ、農家は別に興味なかったもんね、別に。農業的なことには
もうそもそも触れ合うことがなくて。
そうやんな。
あ、でももともと自然が好きで田舎には住みたいなと。ああ、
キャンプ行くもんな。
キャンプ行くし、うん、馬も好きだし、
うん、あ、馬飼ってんねやんな。
そうそうか、
あ、
うん、うちが馬飼ってるっていうの知って大阪にいる間に乗馬クラブ通い始めてたから
前向き。なるほどね。でも別にその農家の嫁は嫌やとかそういうのは別にな
く、もう最初から農業やらんでいいよとは言われて、多分農業やれって言われたらそもそも私は向いてないのがあって、
大農業
腰も悪いしみたいな。
はいはいはいはい、はい、いや今はやらないもんね、
うん、別に。いや、まあ本当に何もないんだったらちょっとやってもらおうかなと思うけど、ほら資格持ってるしさ、自分で仕事作れるからもうそれでいいんじゃないっ
ていう。いや、それでいいよ。
だって例えばさ、この嫁にね、いや、いいから仕事やってくれって言って年間のね、なんか3、400万ぐらい仕事させるよりはさ、持ってる資格で仕事させた方が絶対得でしょ、
うん、
だしこっちもその方がいいんだったら、もうこっちとしてはね、別に一人でやっていくだけの気分するか、まあ、もしくは今はね、従業員、外国人労働者、いろいろ、あ、外国人研究生か、言い方としてはとかもいろいろあるから、それはもうそれでいいんじゃないっていう。
うんうんうんうん、
結婚できたんだけど、なんか俺、婚活10年ぐらいしてたからね。
あ、してたんや、ちゃんと。
してた、してた。こっち帰ってきた時からもうすぐ婚活行って。
いや、俺、それも最後聞こう思ってて、その農協のなんかの婚活パーティーみたいなのがあるやん。うんうん、その農家の嫁さん探し問題。
はいはいはい。これはね、永遠のテーマではあるけど、まずね、見つけれるやつは一人で結婚できる。
あ、なるほど。
で、農協の婚活来てるやつはそもそも行く場所がないし、で農協から来る案内でしか婚活行けないやつだから、自分で婚活サイト登録する、行けない、 で農協から誘いで農協は補助金も出してるから、はい、宿泊代半分持つとかやるしね、親も行ってこい、はい、それで行ってるやつが結婚できるのでやっぱ甘くないねっていうのをね、俺ずっと唱えてんだけど、よく言われるのはお前ちょっと最近結婚できてるかって調子乗ってんだろお前今まで負け組だったの分かっとんのかみたいな
はいはいはい、
何を上から急にみたいな。
でもね、やっぱね、俺も疲労のね、農協の婚活行ってたのは、思うのは、まずね、女に話題を合わすことはまずできない。で、基本的にはこうやって女と喋ることなくなったらさ、男もいっぱい来てるじゃん、はいはいはい、同じ青年部みたいな。はいはい、お前んとこっていつ大変巻き終わったみたいな話しちゃうのよ、本当に。
いや、身内やからね、そうそう、こっちは男だね。
婚活の時期は大体さ、農業忙しくなってなかったら11月とかもう全部終わってる、お前んとこもう大変巻き終わったみたいな話しちゃうの。農業興味ある女でも個人の牧場でいつ大肥巻き起こったかどうか興味ないんじゃないかなっていう
はい、そっちに逃げちゃうわけね、もう話すことないし、
そう、話せることないから、もうやっぱ基本的にはだから慣れてないやつほどで、疲労の婚活はさ、女を泊まらせてねやるから、で昼にお昼駅迎えて、まず一回ボーリングして、で疲労までみんなのマイクロバスかシャトル バスで来て、うん、で一旦みんな仕事しに帰って、で疲労観光女の子がしてあったら夜合流して、夜12時ぐらいまで2時間含めてやってっていうんだけど、不慣れのやつ長すぎる。やっぱりね、ホワイトキー帯広だとっていうとこがあるんだけど、そこはやっぱ行ってアパホテル集合2時間終了とかだから、あそれぐらいとどめてるとか楽。まずは
その農協のやつは本州の女の子とか来
る
の？
来ることもある。ただね、基本的にはこう、疲労農協、他の農協どうしてるかしないけど、疲労農協は北海道新聞に広告打ったりとかで募集で、最近はそのホワイトキーっていう婚活サイトみたいなとこに結構いた、業務委託みたいな話してる、ね、と思う。で、成功率はっていうと、やっぱりね、結婚できるやつするよ。
あ、その農協婚活パーティーで。
ただ、疲労はね、特に十勝で端っこじゃん。これ俺ね、気づいたんだけど、疲労に来るやつってね、平均年齢やっぱね、乙府家とかに比べると多分ね、3は上がってるんだよ。あの、やっぱ帯広に住んでる人とこにさ、だけ今近くでやりたいじゃん。乙府家、目室、まあ、幕別ぐらいまでね、行くじゃん。で、それでダメだったら、まあ、じゃあ中札か、サラ別行って、大気疲労みたいな、この都落ちみたいな、ここまで行くのにやっぱり3年ぐらいかかるんだね。
なるほどね。
やっぱね、いや、聞いたら、あれ、目黒来てるやつ若いなみたいな、うち34で超えてるけど、
でもどこもちゃんと婚活みたいなのは、その農協が
してる、してる、絶対してる。あとで、疲労農協は、その役場を定年退職した人が、嘱託で、担い手センターっていうの、農協に、こう、なんか、定年退職したやつをに雇われて、対策員として常駐してるからね、基本的には。浜中でもあと高体系って後継者対策なんたらみたいな、でその女の人を呼んできて婚活をするっていう、年に1回か2回はっていうのはもう、でしかも非単農協だけだと回数少ないから、疲労待機中離3町村合同でとかもやったりしてる。でも俺その2012年こっち帰ってきたけど、最初にやった婚活の時に俺ともう一人町内の同級生のやつで10人定員だったんだけど、女、何人 ?7 人呼んだのか、俺ら2人で。で、残りの3人に俺らかけようと。もう7人は知り合いだから、婚活とかじゃないから。残りの3人に、かけようと思ったら、残りの3人ってほんと大きいボンドみたいなやつが来てて、もう嘘でしょ、これみたいな。こいつにかけれねえな、みたいな。で、その上さ、呼んだ7人知り合いでしょ。で、ほら、うちの堆肥いつ負け終わったって話をして、評判落として、俺らの顔も潰されるっていう。やっぱね、一番の逸話だったのは、一番売れ残ってる人ね、まあ、名前は言わないけど、こう農協でいるの、その伝説的な人がいるんだけど、はい、その人が話し振った時に、ねえねえって言って、牛の死ぬ時の鳴き声って聞いたことあるって言ったらしいんだよ、ね、でもそれにもう女ドン引きしたらしくて、いくら話すことないにしても、何そのネタみたいな、聞いたことないですって終わったら、そんな感じ。いやでもね、個人の話じゃなくて、その婚活も事前説明会みたいな一応やるの、その担い手の職員の人が、はい、でやるんだけど、差し配られるんだけど、書いてある注意事項がまあひどい。爪切ってきましょうとか、 あの初対面で下ネタは避けましょうとかそういうこと書いてある。こんなんこう注意する必要あるっていう。だそういう連中が上残ってる。
なるほど。
こんな爪を切ってこいって言わない、爪を切ってこないやつ、当日に爪を切ってこないやつがいるから、はい、はい、あとなんかジャージ短パンやめましょうとか、
はいはいはい、
短パンとかになんかジャージやめましょうとか、うん、とかそういうこと書いてある。ひげ剃ってこいとかね。だからそのレベルだから、やっぱりまずその数打ち当たるって言うけど、まず教育必要なんじゃないかな。本当に売れ残って困ってるやつには、あのしっかりとなんかマナー講師みたいなのを招いて、やっぱやらざるを得ないんじゃないかなと思う。いや、
なるほどね。その問題はいつになっても根深いわけ
ね。そう、根深い。あのこれはね、もうあの問題はあると思う、あの受け手側にも。
ただなんかこんなご考説を垂れてるとこ申し訳ないけどさ、初対面の時に汚い靴に、すんごい汚い靴に、もうハイカットなのに潰れていくじゃんみたいな靴に半ズボン、
一応エアフォースワンだよ
潰れたエアフォースワンに半ズボンね
で、前は前上4本は上6本か
6本
変えんといけんぐらい前、死んだ歯で、
あ、バトルで、
そうとか、
ま、虫歯です
。虫歯もあるし、本当に折れてる歯もあった
で、汚い歯で来て、で抜け切った金髪で来た男がそれを垂れてるっていう。
いやいやいや、なんでそいつってそいつと1日目に婚姻届を出すの。
ワインが、
いやいや、さすがやね、ホルモン、
赤ワインが
ホルモンすごいね。
赤ワインがね、
赤ワインがすごいね。
いっぱい写真撮ってるの、なんかもう酔っ払ってすげえ噛みつかれたの、その日。
へ
ぇー、ここ残ってて、
あ、噛むタイプの酔い方をされる方。
別に、多分生まれたくないって噛んで。
すげえ噛まれて、で、なんか次もいねえよ。ひえ、昨日こんな噛まれたんだよって言ったら、ああ、私、花火なかなか綺麗だな、みたいな噛み合わせて言い出して、俺の心配ないんか、お前、みたいな。
なるほど。
すっごい丸いね、噛み合わせ。
じゃあ、まあ、気があったんや。まあまあ。
まあ、
その日も、なんか別に悪ないな、みたいな。
堅苦しくはなかったよね。
確かに。
だって別に、なんか どんなやつか知らんけど、絶対その人と結婚するって思ってきてた。
いや、全然もう結婚するっていうノリでしょみたいな。
あ、だから適当なことはぐらかそうしてもいいかなみたいな。
はぐらかそうってか、別にまさか誰も本気で死ぬって言ってこんだろうと思ったら、
あ、そうなんだ
あ、そういうノリの流れかなみたいな感じで
行って思ったら、
俺はもうちょっとどっちかというとチキンレースみたいな気分でしたね。
あ、もうい
や、そのインスタライブでその主催した人がそんなに本気の悪ふざけやばい人だと思わんくって、うん、格闘家としか知らんかったんけん、もうそのプライベートを知らんけん、こんなにやばい人だと思って
、ね、すごかったね、あれ
ね。
でも途中でいやいやいやいや冗談やんつって帰ってもよかったけど、
もうそれまでに酔っとって、
あ、それまでに酔っとって、
もう、ね、これを連れてきた友達も行きなよ行きなよってなんか後押ししてた。
あ、友達、ね、
友達もちょっとなんか人をやばいって思う感覚がない人で、
いっちゃいっちゃいみたいな感じで、
いっちゃいっていうか、なんか婚姻届出しに行った時に、あ、カバン持っとくよみたいな、はいはい、え、止めんなんかなこいつなんで
思った頭はおかしいやつに集まれてる
よ、ね、全員バカだったね。
でもそれは受理されず、うん、その後にちょっとシンキングタイムあったわけ、う
ん、この
広島の試合までにね、うん、別にあの連絡しかとしてもよかったタイミングも多分いっぱいあったんやろうし、うん、でもまあなんかおもろいかええかなみたいな感じで、
まあおもろいからええかなみたいな、
ほんまに、
まあそんな感じ。
はいはいはいはいはい、
だこういう婚活もあるよね、
うん、あ、こうやってなんか自分の身だしなみがやばかったの人のことボロボロ言ってたの話にしようとしてる。
そうか、そう、ね、でも澤田はね、あ、澤田でもう個人名出しちゃったけど、
いや、いいでしょ。
澤田に関しては結構ね、言ったのよ、すごい。あいつさ、あの本当に最初に俺が帯広で飲んだ頃はさ、なんかあの偽物の、ニューヨークヤンキースのスタジアムよくあるでしょ、はい、それを NA って書いて偽物のスタジアムってNA って何これって、あれは俺の中でニューヨークアンキースっていうあの通称になってんだけど、それがさ、もう皮でもなんでも合皮だからさ、肘のこう曲がるもパリパリパリピリに亀裂入ってるやつだったの。
はいはい、
でそんなの着て、あのダボダボのスタジャンにピチピチのズボンでニューバランスのスニーカーっていう、なんかちょっとアンバランスすぎやすいませんかみたいな格好だったから、ですごいね、言って澤田、いやこれは良くない、ただ少なくともこの偽物のスタジャンは良くないから、もう新しいジャケット買おうって、澤田ね、そのシーンね、分かったんです、い ヤフオクでニューヨークヤンキースのスタジアム買おうとしてたから、それ待って待って待って、まずスタジアムから一回離れようって
本物買えってことになった
そうそうそう、そうじゃねえんだって、はいはい、で結局サンタピーコートか
ピーコートピーコートそっち側にいたのね、
はい、でなんか結構身だしなみちゃんとなって、であの俺結構こう合コンみたいなのも澤田連れてたの何回か、はい、でその時にはもうやっぱり教訓を生かして1週間前には少なくとも連絡するから床屋行ってこい、
大事やんね、
とかひげを整えてもらってこいとかやったんだけど、はいはい、でもやっぱねそれやるとねちょっと印象良くなるね、やっぱ気づいた
の、やっぱ農協もそれぐらいやらないとね、うん、ちゃんとあのスタイリストみたいなの雇って服とか、
びっくりつく、限界潔癖で来る人いるから今起きてきたみたいな本当にあれなんか犯罪者一歩手前みたいな風景に来る人いるからねそうそう、でもやっぱりどうせやるならみんなあの人も使って労力かけてるから、はい、やるなら成功率はやっぱ上げた方がいいのかなと思った、
それぐらいやったらいいのにね、みんなだってお金あるしね、
そうそう、金はあるの、そうやな、沢田なんて預貯金ほんと1000万超えてたから、
いやいやそうでしょうよ、うん、
1000万超えてたんだけどそれじゃどうにもならないことばっかりやってたから沢田だって遊びが上級国民だから、まず飲み屋行ってね、ほんと気に入ってる子、気に入ってる子にこうお酒飲まして、はい、自分の腕かませる、ガブッそれだったらそういう癖かなと思うじゃんかませって、はい、M かな、はい、したらね、その上がガーッと女にかましたらその髪型を自分でスッとするっていうこれが預貯金1000万の遊び方かって思うね、まさかそれをすす女の噛んだ自分の腕をすす
め、自分の腕で関節キスを成立させてるわけね、そう
これってネタじゃないって本当にやってるのがすごいなみたいな、お笑い芸人とかがやる
はいはい、
アンガールズ田中とかが女を肝がらせてキャーって言わすような
キャラでやってるわけではなく
本当に知ってる沢ちゃんは良かったな、昔なんか本当に席つけばすぐ女にキスしていいとか言ってたから、この真顔で
沢ちゃん結構行ってるね、
あの沢田はね高校の時っておとなしいめちゃくちゃで、二十歳超えて再会して、で松浦、俺松浦と仲良かったからラグビー部で、で松浦と連絡取ったら沢田も連れてって言って、あ近いからいいよいいよって言って、沢田そんなイメージなかったけど、こんな飲み方来たってこれ沢田は驚愕だから、まずキスしていいとかもあるけど、あのほら道で歩いてる人でどこの店なのとか聞いて飲み行くこともあったの、
はいはい、
したらさ、あなんとかかんとかだよって、で1時ぐらいで2時閉店だから2000円でいいよみたいな、たら沢田、あじゃあ行くからもう最後だしって2時まで、たら沢田1500円って値切ってくるの嘘でしょお前この上値切るよみたいな、もうやめてよみたいな、
沢ちゃん面白いね、
沢ちゃん面白い、であとでもねやっぱりね普段はほらストレスがやっぱあるから、本人もあいつ結構気まじめだからさ、ストレス溜まってるから酒飲むとちょっとストレスが爆発するような時もあるから、まあちょっと
仕事でストレスが溜まってる、沢ちゃんとこでかいんやったっけ、でかいから
大きくはしてる、そこそこ従業員はやってるけど搾乳のバイトぐらいは使ってるから、あ、うん、でもほらお父さんがすごいしっかりしてる人だからそのプレッシャーとかもあるんだから、あの自分に代わって系、いや結構あると思うんだけど2代目以降とかはこの親父が優秀な分自分に代わって悪くなったりしたらどうしようみたいな思っちゃう部分もあると思うんで、ね、そういうのも多分、まあ、あいつは基本的には気が、あの根が真面目だから、
なるほど、
でもやっぱストレスため
込んで解放した時にバーンって振り切っちゃう、
そう、それがあれすすりとかに走る、
すすりに走るみたいな
だから人間ストレス溜まってこうなっちゃうかなって思う時もあるけど、だからでも結構本当に沢田は結婚すればガラッと変わるんじゃないかなと思って合コンいっぱい連れてたことあったもんね、
あーなるほどね、
でもね断られたりもした、やっぱあの会った後日さあだからどれ良かった、どの子良かったって言ったら、向こうって言ったら分かった、じゃあ誘っとくわみたいな言って、まあ一対一だと気まずいから俺も入れてみたいな誘ったんだけど、俺当日、あ前日か、前日にあそういえば沢田来るって言ってなかったなと思って、そのごめん明日は沢田も来るけどって、サロン来るからっていうのをちょっと後でね追加で連絡したら、なんでですかって言われたからなんでですかって言われたらもう連れていけないからで、サロンにちょっとサロンごめん、あの明日ちょっとドザキやんで流しちゃった
すごいね、
それ流していい
え？
流していい？
大丈夫でしょ。いや、お砂糖には言ってるもん。
うん。
もう当時はちょっと気づけないんだけど、その瞬間の嘘ついたけど、いや実はね、沢田ってあれこんな感じだよって。
いや沢田聞いてくれるかな。あの LINE グループには入ってるもんね。
めっちゃ、いや沢田のここはね、毎回面白かった。ほら口で言うのなんだから、気に入った子の33とか44の時だから、気に入った方の子の方にビールジョッキの取って向けとけ、それを見たら俺がアシストするから。
あ、なるほどなるほど。
で、俺と共通の試合の女の子にそれ頼んだの、よく行ってた飲み屋の子に。で、行くじゃん。で、いくら経っても沢田の取っ手がさ、その女の方に向かないからさ、てか そっち向いてんの、その共通の女のとこに向いてるから、沢田早くやれよっつって、さっきからやってるだろうって言うでしょ。えっつって、ここみたいな。お前ここ新しく来た中で選ぶんじゃないの、お前って、元々の知り合いに俺にアシストしてって言ってんの、お前っていう。だからちょっとびっくりする。いや、だから俺でもその場では突っ込まないからね。グッとこれ、あ、そうか。え、そうか。で、そのアシスト始めたけど、いやもうね、家帰る時かな、沢田を家まで送って、家帰る帰り道で席に電話して大爆笑してるっていうような、そういう感じ。そうか。で、今度ね、ちょっと結婚式があって暇になったら、沢田をプロデュースするっていう計画をしてる。GU に連れて行って、
あの
服装をトータルコーディネートして、身だしなみ整えて、まず飲み屋の女の指名返しみたいな。
とんでもなく汚いよ。
猫ってい
うの。うん。
まあ分かった。そうそう。まあでも大体あらかた喋ったかな。
いやーもう最高です。
2部門ぐらいに分けれる。
いや分けれる。もう3部門いけるわこれ。もうほんまに3話に分けるわこれ。
東京スカウト編と外人舞台編と結婚編。
結婚編、やばいやばい。すげえな、この後大変やわ、この後の人たち。
2作目にして。
いやいや、そう、2作目早かったかもしれない。出すのが。
小出しにしてもいい
わ。いやいや、ほんま。
スカウト編はね、ほら、金の話とかさ、制度の話とか。ハングレの話じ
ゃない。いやいや、学び深かったわ、今回のエピソード。誰が聞いてくれんねやろ。
視聴者増えるとい
い。いや、ほんまそれ。前田先生聞いてくれるかな。
前田先生、喜ぶと聞くと思う。
いや、聞いてくれるかな。でも、使い方分かるかな。
アナログだからな。
いや、ほんまな。いやいやいやいや。ありがとうございました。
いやいや、とんでもない。こちらこそ、お祝いもありがとう、
ね。いいえ、もうこれはもう、じゃあ、録音。
はい。これで、全球ファーム、久保くんの回は最終回となりました。いかがだったでしょうか。農業っていうと趣味の時間とかなかなか取れないようなイメージがありますが、まあ久保くんみたいにバイタリティ、ガッツがあれば農業しながら趣味の時間もしっかり楽しめるということが伝わったでしょうか。はい、それではまた次回、まだゲストは決まってませんが、引き続きやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。さようなら。